今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第13章10節から21節です。ルカによる福音書第13章10節から。安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこに18年間も病の霊に取りつかれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかった。イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったと言ってその上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美した。ところが、街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て、群衆に言った。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。しかし、主は彼に答えて言われた。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝羽桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。こう言われると反対者は皆恥じ入ったが、群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだ。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。今日は10節から21節をお読みしました。前回と同様にイエス様の教えが語られ、それを受けて例え話が語られるという構成が続いています。今日のイエス様の教えは安息日についてのお話です。安息日というのはどういう日なのでしょうか。聖書の巻末の語句説明によりますと、週の第7日、金曜日の日没から土曜日の日没まで、モーセの十戒によって神を敬うために聖別された休息の日と定められた。このように記されています。出エジプト記にこう記されている通りです。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も、男女の奴隷も、家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は、天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、 七日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。このように記されており、そしてそのために安息日というものを大変ユダヤ人たちはですね、大切に取り扱ってきたのであります。そしてイエス様の時代には、この日にはしてはならない行為、まあ、いわゆる仕事とされる行為ですね、働きとされる行為を細かく定めており、それを厳格に守ることが立法に忠実なことの証拠とされていました。これまでもルカによる福音書の第6章で、イエス様の弟子たちが麦の穂を摘んだこと、このことも労働に当たるから立法違反だとファリサイ派の人々が糾弾したことがありました。また同じ6章に、やはり安息日にイエス様が手の苗えた人を癒された時にも、立法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していたとあります。このように安息日について当時のユダヤ教の指導者と、そしてイエス様は真っ向から対立しており、その度に論争が起こっていたのですが、イエス様はその論争を通して安息日はどういう日なのか、そこで起こっていることは何なのか、そして私たちはどう過ごすべきかを教えておられるのです。なぜならイエス様は人の子は安息日の主であると言われる通り、安息日はイエス様のものだからです。さて、イエス様はガリラヤからエルサレムに向かう途上にありました。その道中、安息日にはユダヤ教の会堂に入り、そこで行われている礼拝、つまり聖書が読まれ、解説がなされる集会において教えておられました。この日イエス様が入られた会堂には、18年間も病の霊に取り憑かれている女がいました。彼女は腰が曲がったままどうしても伸ばすことができない状態で、なんと18年間もの長い間、病に苦しんで過ごしていました。しかし、安息日には礼拝に来ることができたのですね。それが彼女にとって本当に幸いなことでした。イエス様はその女性を見て、彼女がどういう状態にあるかを即座に知られ、直ちに行動されます。私のもとに来なさいと彼女を呼び寄せて、そしておもむろに、婦人よ、あなたの病気は治ったと宣言されて、彼女の腰の上に手を置かれたのでした。すると、立ちどころに腰がまっすぐになり、彼女は神を賛美したのであります。ここでイエス様が言われた、あなたの病気は治ったという言葉を直訳しますと、あなたはあなたの病気から神様によって解放された。この神様によってという言葉はないんですけど、実はこの解放されたという受け身はいつも神様によってという主語がある。そういう言葉なんですね。このヘブライ語ではいつもそのように神様によって解放された。こう宣言するのであります。神様があなたを病から解放されたというこのイエス様の宣言によってお言葉通りに直ちに彼女は病気から解放されて自由になり、心から神様を賛美した。それが今日記されている出来事であります。そして今日の癒しの出来事で忘れてはならないのが、イエス様が教えておられたこともまた人を解放する福音の言葉だったということです。 癒しの技によってだけ人を解放するのではなくて、イエス様はこの教えによっても人を解放してくださるお方です。このことはイエス様の福音宣教の初めの時にすでに記されていました。ルカによる福音書第4章でこう言われている通りです。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。こう言ってイエス様は宣教を始められました。これはイザヤ書61章の言葉を読まれたのですが、イエス様はさらに続けてこう言われました。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと。つまり囚われている人の解放というその救いが今日イエス様によって実現した。あなた方は囚われのものから、また圧迫からイエス様と出会い、イエス様の言葉を聞く今日解放されたのだ、こう宣言されたのであります。イエス様は諸会堂で同じように語って来られた。このことを告げ知らせておられるのであります。今日の箇所でもイエス様は同じ解放の実現、解放の到来を告げる説教をお語りになり、そして説教とともにその解放を一人の女性に具体的に告げて、あなたはあなたを捉えている病気から神様によって解放されたのです、こう言われたのであります。そしてこのイエス様の宣言によって彼女は癒されたのでありました。この病という言葉は、実はこの弱さとか無力さという意味を含んでいる言葉です。ですからイエス様の解放の宣言はこうも告げていることになるでしょう。あなたはあなたを捉えている弱さ無力さから、またそれによる苦しみや悩みや不安から神様によって解放されたのだと。これがイエス様の御言葉によって宣言されたことであり、私たちが主の日の礼拝において聖書を通して聞く御言葉でもあるのではないでしょうか。私たちは毎週の主の日の礼拝において、この宣言をイエス様の御言葉によって受けている、そのことを改めて覚えたいと思います。さて、そのようなイエス様の宣言がなされる中にあって、イエス様のこの宣言を拒否し、イエス様を無視して群衆に語る人がいました。それはこの街道の街道長でした。街道長というのはその町のユダヤ教の指導者の一人で、主に街道の礼拝を司り、建物や施設の管理をする職務を持つ人のことであります。彼はイエス様の言葉を聞き、病気の婦人を癒された出来事を見たのですが、イエス様のことを全く見ようとせず、群衆に向かってこう語ります。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけないと。これは最初にお読みしました10回に、安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない、こうありますから、病を治してもらう医療行為は労働だから、 安息日にはしてはならない、こう教えたことになります。当時の教えには、労働についての細かい規定があると先ほど申しましたが、例えば何メーター以上歩くことや、物を担ぐこと、さらに医療行為も労働である、まあ、こう規定されていたことになります。まあ、それらはですね、その規定を一生懸命考えた人たちは、何とかして十戒を守ろうとした、まあ、その熱心さから来た規定であり、頭の良いラビたちが議論に議論を重ねて決めたことであったでありましょう。彼らはその自分たちが決めたルールを守ること、また群衆に守らせることを通して、私は主の御用を忠実に成した。私は主の十戒を完全に守っているという、そのような自己満足を得ていたのであります。この日も、街道長はイエス様が医療行為をしたと腹を立てて、イエス様よりも一段も二段も高いところに立って、まるで自分が立法であると言わんばかりに、安息日に医療行為を受けてはならない、こう禁止したのであります。ここにイエス様なしの立法理解に潜む偽善がよく現れています。ここでの街道長の姿を思い浮かべると、大変傲慢で怒りにあふれ、病を持つ人への同情などみじんもなく、ただ自分こそ正しい、自分に服従しろという人の思いが見えてくるのではないでしょうか。イエス様など目もくれず、ただ自分の正しさ、自分の尊厳、自分の権威によってのみ彼は語っています。イエス様は、そんな彼や彼と同じように律法を間違って理解し、自分の正しさや尊厳や権威を持って、イエス様や群衆に臨んでいる人たちに向かって、偽善者たちよ、と、こう呼びかけておられるのであります。街道長はイエス様を無視したのですが、イエス様の方は、きちんと彼の方を見て、呼びかけて、間違いを正そうと、また本当の恵みを気づかせようとしておられるのであります。このイエス様のお姿を見るとき、私たちはこの街道長の姿もまた、私たちの姿であることに気づかされるのではないでしょうか。私たちもまた時に自分の正しさに固執しようとします。自分の尊厳を守るためにことさら怒ったり強く見せようとしたりもします。また自分の権威で人を押さえつけようとしたりします。そんなイエス様を見ようとしない私たちに対して、イエス様はちゃんと見ていてくださり、語りかけ悔い改めるように促してくださるのであります。イエス様の御言葉は人に悔い改めを与えるものであるのです。さて、イエス様は街道長に向かって、ロバや牛などの家畜に対して誰もがしている当たり前のことを用いて、安息日はどういう日なのかを教えておられます。それは、神様による解放の日だということです。先ほどは病からの解放がなされましたが、今度は水を飲ませるための解放についてですね、ロバや牛たちが水を飲むために、この綱を縛ってたものをこの解き放す、解放するということを述べられました。ここでも水とは、それを受ける者にとってはイエス様が教えを通して与えられる永遠の命に至る水を、まあ、連想させる。水というのはそういう連想を呼び起こすものですね。 サマリアの女のヨハネの福音、ヨハネによる福音書に記されたサマリアの女の出来事を思い浮かべる人も多いと思います。神様は人を解放され、永遠の命に生かしてくださる。それが安息日であり、ここに集う人は神様の憐れみを受け、あらゆる圧迫や罪から解放され、神の恵みを受けて自由な思いで解放者である神様を賛美する日。それが安息日なのだ、こう教えてくださっているのであります。私たちが毎週捧げている礼拝においても、神様の御言葉である聖書が語られ、聞かれるとき、主なる神の道からがお一人お一人に注がれ、心に悔い改めを与え、その口に主への賛美を昇らせる出来事が毎週起こっていますね。今日の聖書の出来事は、ここに御霊においてご臨在くださる主イエス・キリストの、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したという宣言によって確かなものとされている。今日の安息日、主の日の礼拝において、この宣言がなされているのであります。最後に、そのことが起きているこの礼拝と神の国について述べられています。つまり、この神の言葉が語られ聞かれているこの礼拝こそ神の国なのだということです。このことはすでにルカによる福音書第11章のベルゼブル論争で、しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだと言われている通りです。今イエス様が神の指によって18年ものサタンの束縛から女性を解放されたのならば、虐げられている人、囚われている人を解放する神様の王的支配がそこに実現している。同様に、主イエス・キリストの名によって真の礼拝が捧げられているところでも、つまりこの礼拝においても、神様による真の解放が行われ、神の国が実現しているのである。そうイエス様は私たちに教えてくださっているのであります。今日の箇所でからし種、パン種とは、私たちが礼拝において与えられているイエス様の福音の言葉、解放の宣言です。それは小さな言葉かもしれません。またそれがまかれていても気づかない人もおられるかもしれませんが、しかしその種はやがて成長して立派な木になり、その枝には空の鳥が巣を作るように、人が安心して集えるほどの信仰の木となることでしょう。またすぐに何か変化が起きないかもしれませんが、やがてパンが大きく膨らむように、私たちの人生の中で大きく膨らんでいき、人に喜びと神様への感謝を与える恵みのパンとなる、このようにイエス様はおっしゃってくださっているんですね。イエス様の福音の言葉、解放の言葉は、そのように人を変え、人を生かし、私たちを、そして私たちと共に生きる周りの人たちをも幸せにするものなのであります。今日も主の恵みをたくさん受けて、皆さんを縛っていたあらゆる罪や悪、悲しみや苦しみをイエス様が解放してくださったことを共に感謝し、心からの賛美を主に捧げたいと願います。祈ります。私たちの解放者であられる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、私たちは日々の生活の中でさまざまなことに縛られて生きています。 悲しみや苦しみ、人の目や人の噂、そして自分の心の弱さにおいても、また何よりも罪と自分の思いに縛られるものであります。しかしそのような私たちをあなたはしっかりと見ていてくださり、そしてその縄目から解放してくださって自由にしてくださることを心から感謝いたします。そしてこの安息日の主の日の礼拝において高らかに、あなた方はすでにイエス・キリストによって解放されたのだと毎週毎週宣言してくださっていることを覚えて心から感謝いたします。どうか私たちはあなたにあって自由なものとして日々の生活を歩んでいくことができますように。そして悪に悪を返すものではなく、悪に対して祈りを返すものとしてください。また罪に縛られそうになるときにも、イエス様が共にいてくださることを覚えて自分は罪を犯さないで歩んでいくことができますように、罪から解放されたものとして歩んでいくことができますように、どうぞ導きください。不安が私たちを縛りつけてこようとしますけれども、主が共に歩んでくださる平安において、その不安から解放してください。また病の中におられるお一人お一人に、どうぞ主イエス・キリストの名によってその病から解放をお与えください。また世界中でも悪が本当に世界中至るところでその働きを強めています。また暗闇がなしています。どうぞあなたがその悪の力を弱めてくださり、善の力を、あなたの恵みの力を増し加えてくださり、闇を切り裂いて光をお与えくださいますように、心から切に願います。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。